東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは東北大学大学院文学研究科心理学研究室の阿部恒行先生です。阿部先生、おはようございます。
おはようございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
1年間のご無沙汰でした。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。さて、まず、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。はい、
まあ、今コロナの第8波ということでかなり感染が蔓延しておりますけども、社会はだんだんと平常化に向かって動いているように思います。こう人的交流というのは盛んになってきまして、うちの大学ですとか学生の活動も今再起動という形でかなり本格化してきておりますので、今回はそのコロナ禍の中で、再起動したいろいろな活動についてちょっとお話をさせていただきたいなと思います。
お願いいたします。
はい、実は今年2022年というのは文学部の100周年なんです。
そうですね、
はい、東北大学としては115周年なんですが、はい、まあ、理系の学部に遅れること15年で、いわゆる文系学部も100周年を迎えることができました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。で、いろいろ100周年行事というのが行われまして、で、例えば10月15日には片平キャンパスの桜ホールで文学部創立100周年記念式典記念講演会というのが行われました。
はい、
で、この時の講演会では野江圭一名誉教授によって阿部次郎と人文学の未来と題する講演が行われました。
はい、
で、阿部次郎というのは有名な方で、三太郎の日記というのは、まあ、戦前の必読書だったそうですが、
はい、
その古い本である三太郎の日記を、哲学者の野江先生が現代的視点で読み解きまして、で、もうこの時代からですね、もう戦前大戦前から、日本に凝り固まった考え方というのはよろしくないわけで、いかに世界に目を向けてコスモポリタン、まあ、世界人としての自覚というものを促すだとか、うん、まあ、そういうことが書かれているということで、
あ、
まあ、印象深かったのは、国粋主義的なことを言ってる人がいるんだけども、私たちが日本の宝として大事にしているお釈迦様も孔子も全然日本人じゃないじゃないかと
、はい、
ですから我々はもとより国際的な地の輪の中で生きてるんだと。
なるほど、
いうことがもう阿部次郎 その三太郎の日記に書いてあるということで、今の、国際紛争ですね、ウクライナ の侵略ですとかそういったものに対して見る視点というものをこの阿部次郎の三太郎の日記からこう視点を提供してくださいました。で、久しぶりに対面の講演会で再起動したなという気がいたしました。
はい、
まあ、それに先立つこと8月24日になるんですが、去年出演してくださいましたタイのチュラロンコン大学のジュタチップさんが、学生さんたちを連れて仙台に来てくれまして、で、国際センターでもって、東北大学 その文学部100周年記念の行事の一環として共同シンポジウムを開催いたしました。
はい、
ついに海外からの学生さんが来て、
で、
うちの学生と交流するという、まあ、今年は非常に再起動ということで非常に印象深い行事が行われました。
はい、
で、さらに海外からのお客様といえば9月30日には川内萩ホールで長谷倉サミットというのが開かれました。
長谷倉サミット、
はい、長谷倉リーグというのは東北大学とヨーロッパの大学を中心とした海外の大学との、まあ、協力関係のグループなんですが、長谷倉常長にちなみまして、うん、まあ、仙台とヨーロッパをつなぐ架け橋のような、まあ、そういうものなんですが、15カ国25大学で構成されてるんですが、うん、そこからですね、ローマ大学、ハイデルベルク大学、ライデン大学など7カ国から8大学の学長さんがわざわざ仙台まで来てくださるという非常に大きな国際会議でした。で、長谷倉宣言というものが採択されまして、まあ、この混迷する現代の中で人文知というものがいかに重要であるか、これを我々一生懸命一緒にやっていきましょうという宣言がなされました。まあ、国際交流が非常に盛んになったということも今年の大きな特徴かな、再起動したなという気がいたしました。
そうですね、はい、
で、 なんかこういうの縁があると言いますか続くもので、イギリスからご連絡が入りまして、イギリスの BBC という放送局有名なのありますね、あのカワセミが川にボシャッと飛び込んで川の上のカワセミの姿と入った飛び込んだ瞬間の姿だとか、なんかものすごくこう綺麗な映像、野生動物の映像をよく、
素晴らしいドキュメンタリーが多いですよね。
そうですね、素晴らしいですよね、でそこから連絡が入りまして、仙台のカラスの取材がしたい、協力してくれってんですね。で実はあのかなり昔なんですけども、すでに一回撮影していただいたことがあったんです。でそれは私も教わったその二瓶先生という方が、その仙台のカラスの研究で非常に有名で、
はい、
何が有名かというと、仙台のカラスは車を利用してくるみを割って食べてる、
はい、
まあ、はい、これ仙台の方にとって当たり前常識なんですが、
そうですね、
ところがこれ世界的に見ると非常に稀な行動でして。
そうなんですか。
で日本の中でもまあ珍しいですよね。
はあ。
でその仙台のカラスは特段に頭がいいということで、
はい、
でそれをもとにして BMW のコマーシャル、テレビコマーシャルにも使われたと。
見たことがあります、はいはい、
というくらいなんですね、
はい、
でそれをもう一回撮影したいので二瓶先生に会わせてくれて、でその車を利用するカラスのこと、我々は尊敬敬愛の情を込めて二瓶カラスと呼んでるんですが、
はい、
その二瓶カラスの取材をしたい、で二瓶先生にお問い合わせしたら、お弟子さん、私の後を継いで研究している今野先生に取材の対応をお願いしたいということで、今野先生、
はい、
これ山梨にあります帝京科学大学というところですが、そちらの方に取材の依頼をあのパスしました。そしたら今野先生というのは、私が赴任してきた時にまだ学部4年生だったんですけども、
はい、
その今野先生から、じゃあ私の方に一緒に協力してくれないかというお声掛けをいただきまして、じゃあ一緒にやりましょうということで、
はい、
BBC が来る前にカラスの観察の下準備のようなことをずっとやっておりました。で BBC の方々は3週間くらいですかね、仙台に朝から晩までカラスの撮影やっておりまして、で見事にカラスが車を利用して、自動車を利用してくるみを割って食べるというのを、たくさん絵を撮ってお帰りになりました。
そうですか、はい、うわ、
で早く見たいなと思ってるんですが、
はい、
BBC は非常に慎重に編集されるんでしょうね、2年後の年末に放送されるということで。
2024年ですか。
はい、
へえ。
ということでそれまでちょっと待たなくてはいけないんですが、十分に練り込まれたあのまた綺麗な映像で、
はい、
仙台のカラスが、二瓶カラスが紹介されるのではないかなと思います。
そうですか、はい、はい、
このカラスの話面白いんで、次回、再来週になるんですかね、次回今野先生を招きして直接お話しいただければと思っております。
わかりました、楽しみにしております、
はい、
ということで、まずは、今朝は文学部創立100周年にちなんだお話を中心に伺わせていただきました。阿部先生ありがとうございました。
ありがとうございました。